どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源太鍵です。もう、ということで、本日も活動報告、お届けしてまいります。北欧漫才プロジェクトの、年末に向けての、ちょっとプランっていうのをお話ししようかなと思います。前回の配信でも言ったんですけど、前回、結果待ちをしていたのがあって、それは何かっていうと、フィンランド国営放送のウレというところに、ドキュメンタリーの企画を出したんですね。企画書を出したんですよ。で、これ、ややこしいのが、すでにウレで、国営放送で、大型ドキュメンタリーシリーズを作っていて、そこに参加してるんですけど、それとは別で、違うセクションが募集してる、若手の登竜門みたいな、企画募集があって、そこに出したんですね。だから、同じ国営放送ウレなんですけど、別枠の話をしてるんですね。で、そこに、フィンダの初の漫才コンビ、オホのドキュメンタリーを、撮りたいですみたいなことで出したんですよ。で、それを待ってたんですけど、結果が返ってきまして、まあ、結論から言うとダメだったんですね。で、ダメだった理由は多分いくつかあるんですけど、まず単純に競争が半端なかった。152通応募が来たらしいんですけど、これが今までで一番来てたっていうので、シンプルに数がまず多かったっていうことと、あとそのコメントが返ってきたんですけど、まあそれ読むと、向こうが言ってるのは、まあこの現象としてはもちろん興味深いと。なんだけど、ただ向こうが、求めてるドキュメンタリーとかドラマとかを求めてるんですけど、例えばドラマで言うなら、なんか新しい映像表現とか、そういうのを、その映像作品、映像表現として何か新しいチャレンジをしたいってものをまず採用したいっていうのがあって、で、そういうドラマとかドキュメンタリーだった場合は、フィンランドの今の若者たちに何か新しい視点を与えられるとか、何か若者たちの立場に影響を与えるような何かみたいな。メッセージが必要ですみたいなこと言って、で、こっちとしては、漫才という新しいお笑いのフォーマットが普及してるっていう、この現実、事実自体がすでにインパクトのある面白いものだと思ってるんですけど、向こうはそれじゃ多分響かなかったんですよね。新しいものが、普及してますね、興味深いですね、だからなんですかみたいな、それがすごくないみたいな、若者にとってもすごいじゃないって、こっちは思ってるんですけど、響かなかったみたいで、で、まあ、やっぱ、他のドキュメンタリーとかも見て、もうその同じ、登竜門で採用されてる、撮影されたドキュメンタリーとか見ても、例えば、なんか LGBTQ の人々を扱った、トランスジェンダーの人を扱ったとか、まあ、いわゆる、なんかわかりますよね。いわゆるドキュメンタリーっぽい、なんかこう、社会的なメッセージみたいなのが、含まれてるのが撮影されてる。あとはどうか、他ドラマとかですよね。なんか若者の人生を描いたドラマとか、なんかそういうのなんで、なんかじゃあ、これはちょっともう、相性合わないかなっていう感じがしましたね。これがだからいくら漫才がここから先フィンランドでより普及しようとも、なんかこう受け入れてくれなさそう。なんか、だからとか言われちゃう。いや、なんかすごいじゃん。その新しいカルチャーがこう普及してんだから、それってすごいことじゃん。新しい表現はそれでできるし、若者たちは。まあだからまあそういう意味で言うと、まあ相性が合わないってことが分かりましたっていうことですね。でまあそれはダメでしたっていうことがあって、で、まあ、前回で話したのはそういう企画書を出しましたよと。で、それがやれるんだったらそれをやるってことに集中しますよねって話だったんですけど、それがなくなりましたと。またがっぽり空いたんですよね。なんか次何やるべきかっていうのを。で、他にやろうと思ってたことは、ちょっとある程度やったんですよね。例えばその、漫才コンテストを切り抜きでショート動画にして何十個も作ったりとか、あとはその、オホと私が営業で出演した、コメディフェスティバルでのトークゾーンをまた切り抜いて動画にしたいとか、これは日本の皆様向けにも YouTube チャンネルで出して、日本語字幕付きで出しましたけど、そういうの出したりとか、あとちょっといわゆる PR 動画みたいな感じで、その、フィンランド初漫才コンテストの5組の出場、5組のコンビの受けてる部分をつないで、なんかこう、漫才がこう、通用する、漫才が機能してるよっていうことを伝えるプロモーション動画的なものを作ったりとか、あと、ちょっとなんですかね、画像で、その漫才というものを、コントとか、スタンドアップとか比較して、どういう違いがあるのかっていうのをちょっと一目で分かるような図にしてみたりとか、まあ、そういうちょっと細々したことをやってみたんですけど、やっぱね、なんかこう、ちょっと地味なんですよね。もちろん大切なことではあるんですけど、ただこれって、やっぱいつもそうなんですけど、こういう新しい文化を普及させるときの最大の課題っていうのは、卵が先か鶏が先か問題っていうのがありまして、これは何かっていうと、漫才についてこう、なんかこう説明です。漫才関連のものを出すじゃないですか。そうすると、それを見てくれたら漫才に興味持ってくれるんだろうけど、 漫才を見たことがないから、興味がないから見ないんですよね。でも難しいのは、それを見てもらわないと興味を持ってもらえないんだけどな、みたいな。この、ぐるぐるぐるぐる、難しいところがあるんですよね。で、とはいえ、例えば、漫才コンテスト開催したみたいな大きなイベントがあれば、その動画とか、そういうのを一応、もうちょっと大きめに出せるものがあるんですけど、まあそれも終わってしばらく経ちましたから、ちょっと次が、全部先になるんですよね。来年の夏になりますから、その間に何ができることないかなっていう感じなんですけど、いろいろ試した結果、ちょっと今、八方塞がりなムードあるなって感じなんですよ。ただ、来年の春になっちゃえば、その、国営放送上で、ドキュメンタリーシリーズ公開されますから、それ漫才も扱ってますから、それが公開されたらまた注目が集まるだろうとか、見てくれる人もいるだろうとかあるんですけど、それもまた、公開がもう何月になるか分かんないですね。3月とか4月になる可能性もあるんで、だから随分こう、今何やるかなって感じなんですね。っていうので、こまごましたことやってたんですけど、っていう、まあ、堂々巡りですね。出しても見てもらえない。なかなか見てもらいたいんだけど、見てもらえないみたいなことがあって。で、自分が一人二役でやってた漫才動画も、ここまで134本作ってて、それをもっと作ってもいいかなとも思ったんですけど、でもやっぱりこう、わかりにくいですね。一人二役でやっちゃってるから、なんかこう、漫才っていうものが理解しにくいっていうか、なんか同じ人間がやってて、で、わかんない人はなんか双子とか思っちゃうし、なんか、ピンとこないで。しかもライブでやってる様子じゃないんで、合成して、収録したものをくっつけてるだけなんで、こう、お客さんのリアクションとかもないしっていうので、やっぱその、漫才コンテストの、映像とかと比べると、これもなんか今ベストなソリューションじゃないなって感じがして、で、考えてたんですよ。何するかな、何するかなって、1週間、2週間くらいちょっと、考えてたんですけど、結論としてですね、今、現時点ではですね、わからんっていう、何したらいいか、わからんってことになったんですね。でもなんかしなきゃいけない。クリスマス休暇が始まるまで、あと7週間ぐらい、6週間、7週間ありますから、1ヶ月半ぐらいありますから、なんかしなきゃって思った時に、ちょっと一回ですね、今やってるのは、これからやっていこうと、年末までやっていこうと思ってるのは、フィンランドの人々に、フィンランド語で、ちょっとラジオ風の切り抜きショート動画みたいな、長くてマックス3分ぐらいのラジオ風に喋ってる動画をちょっと一回アップしまくろうかなと思うんですね。それは漫才プロジェクトの話もしたりもするし、全然関係ない、自分の自己紹介的な話もするし、最近思ったことみたいな話もするし、まあ、よ、ポッドキャスト的なものをちょっと映像媒体で3分以内で、1分から3分ぐらいでやろうと思ってるんですね。で、これは直接的な効果はないんですよ。漫才プロジェクトに対して。まあもちろん漫才プロジェクトって名前とか漫才って言葉はいっぱい出していこうと思ってるんですけど、それで漫才始めようとか漫才やってみようとはなかなか思わないと思うんですけど、ただ、それっていっぱい動画を出して、なおかつ、ちょっと漫才とも関係ない自己紹介的なこととか別のエピソードとかも出していくことによって、もうちょっとなんていうんですかね、もう一回ちょっと注目を集められたらいいかなって思ってるってところですね。で、注目を集めた結果漫才プロジェクトにたどり着くっていう人もいるだろうし、あと、運が良ければ、そういうトーク動画をバンバン出すことによって、あ、ゲンタガキってこんなにフィンランド語喋れるんだ。あ、じゃあこいつなんか番組のゲストに呼んでも大丈夫そうだな、みたいなことを、もし、どっかのラジオ番組とか、テレビ番組の人が思ってくれて、で、ブッキングされたとしたら、そこで漫才プロジェクトの話もできるし、こういう映像あるんですよとか、フィンランドにも漫才コンビいるんですよとかっていう説明ができるかなと思って、ちょっとそっちの方向性はどうなんだろうなと思って、そこをね、やっていこうかなと思います。だからかなりちょっと間接的な、今ちょっとなんか微妙な状態なんですよね。次は約束されてるんですよ。ドキュメンタリー番組は公開されるし、夏には、来年の夏には漫才コンテストあるんですけど、ちょっと今一番微妙な時期で、で、なんかちょっとストレートな、こう、理屈で漫才を説明するみたいな方向性も、ちょっと飽和状態っていうか、なんかあんまこう突破口ないなって思ったんで、ちょっと気分転換じゃないですけど、新しい手法として、バンバントーク動画を出していこうかなと思ってます。で、ペースとしては、まあ、可能かどうかも調整していきますけど、1日に2本ずつ、毎日、短いトーク動画を、まあ、フィンランドの人に向けて出していって、で、それが、何ですかね、10本に1本ぐらい、なんかちょっとバイラルじゃないですけど、広がって、ああ、なんかこいつ前に見たことあるな、まだやってんだとか、なんか最近こう、なんか漫才ってこう言ってるけど何なんだとかっていうのに、繋がっていけばいいかなと思ってます。ただこれも、本当どうなるか分かんないんで、ちょっととりあえず年末、だからクリスマス休暇始まるまで、なので年内いっぱいはちょっとそこにフォーカスしようかなと思います。なので、あんまりね、ここから先しばらくね、日本の皆様にね、こういう成果がありましたってね、 届けられることがあんまないかもしれないですね。まあもちろん突然、漫才コンビ、新しいコンビが出てきて、なんか YouTube とかで、漫才動画出したとか、そういうのがあれば、即報告するんですけど、ドキュメンタリーが採用されなかった関係上ですね、ちょっとここからはしばらくそういうような、ちょっと間接的な手法で、ちょっと気分転換じゃないですけど、やっていこうかなと思います。っていう感じですかね。まあそんな感じで、どうなるかということですね。まあシンプルに、自分はこうやってラジオみたいなトークするのが、まあ好きですから、理想としてはフィンランドと日本で、どっちでも、なんか、よくラジオに呼んでもらえるとか、なんかラジオ番組できるとか、なんかトーク、ポッドキャストでもいいですけど、なんかできるっていうのが夢ではありますんで、まあそういう意味で言うと、ちょっと漫才プロジェクトという側面もありつつ、まあ私、源太垣個人の、ちょっとプレイヤーとしての活動としても、そういうことやっていきたいなっていう部分もありますので、うん、まあそんな方向で、まあフィンランド、まあシンプルにフィンランド語のトレーニングっていう部分でもありますよね。来年再来年にはもっとペラペラで、長い時間、そんな苦労せずに喋れるようになれば、またさらにメディアに呼ばれたりとか、番組で使おうかなって思ってもらえる可能性もありますから、で、その時にはまた漫才プロジェクトの話ができるっていう感じで考えてます。まあ、ちょっととりあえず、まあもう今年も終わりですから、あと1ヶ月半で、日本はまだね、ほんと年末ギリギリまで仕事あるかもしれませんけど、フィンランドはね、クリスマス休暇となったらもう終わりですから、あと1ヶ月半というところなので、ちょっとそんな感じで今までと違う策を試していきたいなと思っております。ちょっとまあ長くなりましたけど、とにかくフィンランド語でポッドキャスト、フィンランド語喋りまくる毎日っていうことで、やっていこうかなということでございます。まあまたなんか進捗ありましたら報告させていただきますので、また次回のエピソードでお会いしましょう。なかなかね、大変ですけど、フィンランドでの漫才普及、引き続き頑張ってまいります。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。それでは、さよなら。もいもーい。